さて、暮らしの便利教えましょうのコーナーです。今回のテーマが焚き火を楽しもうということで、ハマート朝倉店のスタッフ若藤さんにお話を伺っていきます。若藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今はね、本当に秋のアウトドアっていうのが近年ないぐらいに注目されている気がしてまして、過ごしやすい気候、虫に悩まされることも少なくて、美味しい食材も豊富、またキャンプ場もですね、夏と比べますと人が少なくなってきますので、やっぱ落ち着いて楽しめるというメリットもあるんですね。そこで今回はそんな秋のキャンプがより楽しくなる焚き火についてご紹介と。秋の夜、やっぱり肌寒さを感じる場合もあるんですが、焚き火ならばね、暖が取れます。そして暖を取る以外にも3つのメリットがあるということなので、若藤さん、一つずつご紹介いただきたいんですが、まず一つ目なんでしょう。
はい、一つ目は火を眺めることでのリラックス効果になってます。揺らめく焚き火が非日常の明かりになっているので、無心で眺められたり、また薪のはぜる音や薪の焼ける香りもリラックス効果をより高めてくれます。
確かに焚き火の炎ってもう時間を忘れて眺めてられるって方いらっしゃると思うんですけど、あれって一瞬一瞬全く違う形を絶えず作るから飽きられずに見られるという説もあるんですってね。本当に時間を忘れてこうぼーっとしながらこの焚き火の火を眺めるっていうのはリラックスできますし、あとその火の形だけじゃなくて薪のはぜる音、あとその香りもね、リラックス効果をより高める効果があるんだそうです。そして2つ目なんでしょうか。
はい、2つ目は人とのコミュニケーションが向上します。一緒に焚き火を囲み炎を眺めると親密感が生まれて仲間意識も高まり、それと一緒に飲食とかも行えばさらに効果が高まります。
最近ね、焚き火を囲んでトークするという番組なんかもね、よくあったりするんですよね。 YouTube なんかでもあったりすると思うんですけど、あのようにですね、こう同じ焚き火を囲むとですね、急にこう親近感が湧いたり、普段話さないこともね、話したりっていうことがどうやらあるようなんです。ただし、まあ、ご時世新型コロナ禍というところもありますので、やっぱり適度な間隔の確保にも合わせて注意が必要ということです。さあ、そして3つ目お願いします。
はい、3つ目が焚き火を育てる喜びになります。着火や焚き付け、炎が絶えないようにする工夫も楽しくなります。手間が必要な焚き火が愛おしくなってしまいます。
火起こしするところから、もう最近それこそですね、火起こしの方法もライターとかだけじゃなくてですね、もう一からいろんなものでこう火打ち石だったりもね、あったりするんですけど、そういうものからまず火種作ってですね、これが消えないようになんとか息を吹きかけながらゆっくりゆっくり育てていく、その火がやがて焚き火になる、この成長の過程がね、また愛おしく確かに感じられるんじゃないかと思いますね。このように魅力が尽きない焚き火なんですが、必要な道具、これもいくつかあるということで、まずは何でしょうか。
はい、一つ目は焚き火台です。ほとんどのキャンプ場で地面での直接の焚き火が、防火と環境保全のために禁止になってますので、焚き火台は必ず準備してください。
そうですね、焚き火台もいろんな形、いろんなタイプっていうものもね、最近販売されていますので、ご自身の用途に応じて、そして好きな、まあ、デザインのね、焚き火台なんかも選んでいただきたいと思うんですけど、やっぱりこれね、直火で焚き火をやってしまうと、その地面に住んでいる微生物とかもね、殺してしまうということもあるんですよね。ですので、やっぱり環境保全のためにもぜひご協力をということですし、最近かっこいい焚き火台もね、いろいろ出てきていますから、いろいろ選んでみてください。さあ、2つ目なんでしょう。
はい、2つ目が長めの火バサミと革手袋になります。火がついた薪を動かしたり、薪をくべたりするときに必要になってますので、この2つもあればより良いでしょう。
この手袋に関しては軍手で大丈夫って方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひね、革手袋を用意していただくと焚き火ね、より快適に楽しめると思いますね。で、今ね、僕の目の前にその商品用意していただいているのはですね、5本指じゃないんですよね、この革手袋。パッと見ミトン型になっているんですが、ただ人差し指は独立していまして、親指と人差し指は独立して動く、あと3本の指がミトン型になっていると、ちょっとユニークなタイプなんですが、この形ですと焚き火も快適に扱えて、しかもこうね、焚き火の熱が伝わりにくい仕様になっているということですから、これなんかもね、ぜひ、あと長めの火バサミっていうのもね、ロゴスから出ているものがね、今回用意されていまして、これなんかも あ、こういうのね、なんか持っていたいですね、なんかを。男の焚き火ギアって感じがねありますので、ぜひ皆さんもこちらどうでしょうか。さあ、そして3つ目お願いします。
はい、3つ目が着火剤と薪になります。焚き火台にあったサイズの薪が便利で、焚き付けの際にはフル割り箸や皮膚希望とかもあればおすすめです。
焚き火台にあったサイズの薪っていうのはね、案外大切でして、これがね長すぎたりするとやっぱりね、その薪がね、火がついたまま地面に落ちちゃうとか、そういうこともありますし、そもそも燃やしにくいっていうのもありますのでね、ぜひこれもね、サイズ感もちょっとね気をつけていただければと思いますし、あと焚き付け用にフル割り箸だったり皮膚希望もおすすめということですので、ぜひどうぞ。さあ、4つ目いかがですか。
はい、4つ目がバケツと火消し壺になります。水を入れた金属製バケツを必ず準備してください。
これはですね、焚き火の後始末をする際に必要なものでして、ですので、まだこうね、熱いその薪だったりとか、そういうものをですね、燃えかすだったりっていうのをですね、冷ますためにその水を入れた金属製のバケツだったりが必要なんですけど、プラスチック製のバケツだったりすると、そもそもその熱で溶けてしまうっていうこともありますので、必ずバケツだったら金属製のものを用意していただきたいと思います。そしてこの火の始末の時にちょっと注意したいことがさらにありますよね。
はい、焚き火の始末で一気に水をかけると高熱の水蒸気が発生し危険ですので、必ず燃え尽きるのを待って火消し壺で処理してください。
帰り自宅を急いでですね、早くこの火を消したいっていうことになって、一気にその焚き火のね、燃えかすなどにこう水を例えばかけたりとかするとですね、それによって高熱の水蒸気がボワッと発生して危険ですので、これは絶対にねやめていただきたいなと思います。で、小さくなった薪などはですね、1個ずつ水に沈めて消火しても OK ということですので、火の始末に関しては本当に慌てずゆっくりと行うようにしてくださいね。それがコツなんじゃないかと思います。あとは燃え殻や灰などはキャンプ場の規則に沿って処分するようにしてください。そしてこういう方もいらっしゃいます。炭になった薪なんかをですね、その地面を掘って土の中に埋めて帰られる方もたまにいらっしゃるみたいなんですが、こうした炭などはですね、自然に帰りませんので、ずっとそこに炭のまま残ってしまいますので、これも絶対にやめてください。使い終わった炭などはですね、必ず持ち帰るようにしてください。よろしくお願いします。こうした注意点を守っていただいて、秋の焚き火を楽しんでいただければと思います。というわけで、今日のお相手、浜跡朝倉店のスタッフ若藤さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。